こんにちは。ニュージー大好きポッドキャストの座です。10月31日、10月も最後の日になりました。いかがお過ごしでしょうか。超個人的なことですが、1週間前に家族が日本に渡航をしまして、少なくとも2年間は拠点を日本に移して生活し始めているところです。僕だけがニュージーランドに残ってます。よくある留学の形態として、お母さんとお子さんがニュージーランドに来て、お子さんがローカルの学校に通って、お母さんはお子さんの面倒を見るというパターンがありますが、そのケースだと多くの場合がお父さんは日本で仕事があるので日本に残ってニュージーランドに生活資金を送るというパターンです。その完全に逆のパターンが僕ということになります。娘が日本の専門学校に通うため、お母さんがくっついていって、僕はニュージーランドで仕事をするという感じです。娘もいい年齢なので、お母さんは別に必要じゃないんですけども、日本語がちょっと完璧じゃないですし、何より日本のルールっていうのがわからないところが多いと思っていて、まあ、そういったところを、まあ、親として不安なので、お母さんもくっついていくということになりました。まあ、そんな感じでいきなりの一人暮らしスタートをしているわけなんですが、思っていた以上に大変ですね、一人暮らし。まあ、こんなことを言えば男尊女卑とか考え方が古いとか、まあ、キモいとか、まあ、いろいろ言われてしまいそうですが、まあ、そんな時代になっちゃってるんですけれども、僕はこれまで食事とか作ったことがなかったし、掃除も洗濯もしたことがなかったんですね。まあ、つまり普段の家事ということをしたことがなかったんですが、それをすることになって、これがまた想像以上に大変だということを、まあ、たったの1週間ですが知らされてます。最初は料理なんて簡単でしょうとか、まあ、洗濯なんてスイッチ一つだとか思っていたんですけれども、どんなに簡単なものを作っても時間はかかるし、例えばこれをやっている間に洗濯機を回しておけば時間もっと有効に使えたなとか、せっかく洗濯したのに天気予報とか気にしてなかったので雨で屋外に干せないとか、時間とか天気とか段取りとか食材の賞味期限とかをいろいろ毎日考えていかないといけないっていうことが分かって、これって本当に大変なことだなって思いました。これまで何もしてこなかったことを大いに反省して、いろんなことをこれから学んでいくことにします。まあなんとかなると思ってますし、幸いなことに今の時代インターネットで何でも調べられますし、仕事は相変わらず忙しいのでボケている暇はないので、しばらくはいけてると思ってます。まあ僕の話はこれぐらいにして、何を話そうと思っているんですけれども、やっぱりついでなので僕の生活環境をお話しします。ツイッターをフォローしてくれている方もご存知だと思いますが、僕は食事は基本的に日本食です。夜食事に行くときは、もし僕に選択権がある場合は間違いなく日本食屋さんを選びます。日本食といっても、その中でもお肉を注文するので、まあ、決してヘルシーっていうことじゃなくて、まあ飲みに行っても最後はご飯を食べたいし、そもそも食事の味付けのベースが醤油が好きということもあって、そういうものを注文します。家の中ではテレビは日本のテレビを見てますし、4時間の差があるのでリアルタイムで見てもちょっと厳しいところはあるんですけれども、ニュースとかを見るときとかはやっぱり日本のテレビになっちゃいます。ドラマも日本のドラマを見ていますし、まあ本当に日本のテレビ番組しかつけてないです。一応ニュージーランドの番組が映るスカイ TV というところと契約をしていて、こちらの番組とか衛星チャンネルは入るんですけれども、一切見てないです。もう多分2、3年は1回も見てないかもしれません。これ毎月の支払いがあるので、 もったいないですよね。まあ、ある時切ってもいいかなとは思うんですけれども、なかなか切らないまんま継続してます。家の中の家具や調度類っていうんですかね、そういったものも日本風ですし、もちろん靴は脱いで家に上がりますし、リビングはフローリングの上に電気カーペットを敷いてます。その上にコーヒーテーブルがあるんですが、このコーヒーテーブルは日本から持ってきてるものです。寝るところはさすがにベッドですし、畳の部屋とかはないんですけれども、まあ家全体が日本っぽくなってます。先日僕の友人が家に立ち寄ってくれたんですが、開口一番、テリーさん家って日本ですねって言うくらいです。その友人はもちろん日本人ですし、ゴルフ仲間も全員日本人、遊びに行く時も日本人とだけで過ごしてます。ご存知の通り、僕の仕事では基本的に取引先も半分以上は日本人ですので、話す言葉も日本語が主体です。なのでもう朝から晩まで喋ることも周りの環境も友人も全部日本ですね。ニュージーランドに来た当初はそんな生活がまさかできるとは思ってなかったです。やっぱり海外で住むということを想像すると、近所付き合いから仕事、いろんな面で英語でお話をしなきゃならないと思っていましたし、生活スタイルも欧米になっていくみたいなことを想像してました。なので僕に関して言えば、日本国内のどっかに引っ越したのとあまり変わらないです。移住した頃と比べて、スマホがあって今では何でもスマホがやってくれる時代で、例えば20年前は道に迷ったらどうすることもできなくて、地図も紙の地図を買っておかないと自分の位置も尋ねていく先もわからない状態でした。電話で尋ねていく住所を聞いて、それを控えるのにスペルが一つでも間違っているともうたどり着けないですし、でも今なら自分の位置を正確にスマホが教えてくれるし、目的地までのルートやかかる時間まで教えてくれるんで、本当にすごいですよね。停留所の案内が流れないバスも乗るのが本当に怖かったんですけど、今はアプリで降りる停留所も明確にわかりますし、本当に英語がわからなくても翻訳ソフトとかが頑張ってくれる、そんな感じなので、まあ本当にいい時代ですよね。ちょっと話は変わるんですけど、昔韓国に遊びに行った時は本当に珍道中でした。英語が苦手とはいえ、さすがにこう書いてあればなんとなく分かったし、まあ、英語の辞書もあったんで、英語の辞書片手にまあアメリカとか行けたんですけれども、韓国は韓国語表記しかなくて、まあ当時ですけど、英語の表記が全然なくて、韓国語を見ても全く想像することができないんですよね。まあ、そんな中、友達たちと電車に乗ったり、レストラン行ったりして、文字を見て、想像はできなかったんですけれども、なんとなくこの文字見たことあるよみたいな感じで、食事を注文してみたりと、まあ、今考えれば本当に面白かった思い出です。そう、この20年、10年ぐらいですか、世の中の環境の変化ってものすごくって、少なくとも僕にとってはとても過ごしやすい方向に変化していて、生活が本当に楽になっていることを感じています。冒頭、食事の用意とか掃除や洗濯が大変だっていう話をしましたが、掃除とかはすでにロボットの掃除機があるように、きっとこういうこともどんどん簡単にできるようになっていくんじゃないかなと思ってます。そう考えると、もう少し先の未来を早く見たい気がします。はい、じゃあそろそろ夕ご飯でも作り始めないといけないので、この辺で。先日ののりかほキオララジオ内で発表していたワンピースレッドの映画ペアチケットにたくさん応募ありがとうございました。 すでに応募の中から抽選で5名様を選出して、映画配給会社のマッドマンさんにチケット送付依頼を行ってます。このマッドマンさんとのやりとりはさすがに英語です。たまには英語を使ってます。チケットは郵送で届くので、当選者の皆さんもう少しだけお待ちください。それではまた来週。野沢でした。